が手前に落ちるのではないかという場面でございます。そしてそれがしましては、報道されるときには、私にとっては、がっかりしたり、あるいはショッキングなことになりますけれども、私たちはこのようなときにこそ、希望を抱くことができますように。希望の拠り所は神様です、あるいは神の言葉です。どうぞ今日皆が集まりまして、ここで礼拝を捧げ、あなたの御言葉に耳を傾けたいと願っておりますが、私たちの心は不安と恐れを抱いておりますけれども、また心配でいっぱいですけれども、それに勝る、あるいはそれを払拭する信仰と希望をこの場でお与えくださるように、御霊の豊かな働きを切にお願いいたします。健康がしたり、さまざまな事情があったりして来ることができない、また高齢ゆえにとてもこの礼拝に集うことができない兄弟姉妹たちを一人一人その場所であなたが周りに、また必要な助けをお与えくださいますように、事態は私たちがともすればますます悪化していくように思いますけれども、闇の中に光は必ず照ります。どうぞ上なる光を仰いでこの時を忍耐し、また不安と恐れと戦いながら前に向かうことができるように助けてください。主イエスキリストの皆として祈ります。
アーメン。
マタイの福音書第7章15節から20節までを朗読いたします。新教大学聖書の新約聖書12ページをお開きください。マタイによる福音書第7章15節から20節です。朗読いたします。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アダミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。三行の説教、連続公開説教をしてまいりました。でここしばらく何々しなさいという命令形の説教題をつけてまいりました。気づかれた方もあるかと思います。文法の言葉を使いますと、現在命令形というもので、命令形がイエス・キリストは私たち聞いておりますものに教えを語っておられます。現在命令形というのは、今もずっとこの命令を守りなさいという意味です。瞬間に、もうこの瞬間で終わりとか、あるいはもう今日でおしまいというものではなくて、ずっとずっと私の教えを守り続けなさい。これが現在命令形の意味です。イエス・キリストはこのように三条の説教でずっと私たちに、今この時これこれ近々をしなさいと教えておられます。今日も偽預言者を警戒しなさいという命令が語られております。偽預言者と言われておりますけれども、ユダヤ人には預言者という務めにつくものが 立てられて民を指導しました。その中で文書に書く記しました預言者は旧約聖書の後ろの方にイザヤ、エレミア、エゼキエル、そして12の小預言書という中でその預言は記録されておりますけれども、文書に残さなかった預言者もたくさんおります。で、彼らは神様から預言者職という務めを与えて神の言葉を語り、ユダヤの人々を指導いたしました。特に国家が危機に直面いたしましたときに活躍をいたしました。イエス・キリストの時代、そのような預言者が大活躍し、そして民を指導してきた形跡はありません。確かにあちらこちらで預言者と言われているような人がおりました。事実イエス・キリストも預言者とみなされておりました。また洗礼者ヨハネも預言者と言われていたようであります。しかし多くの町、あるいはちらほらといった以上が各地で預言者と称する、あるいはそのように言われていた人々が皆本当の預言者でなかったということを私たちはイエス・キリストから教えられます。偽預言者が存在していた。だから警戒しなさい。このように教えられているわけです。偽預言者は自ら預言者、偽預言者だとは言いませんけれども、しかしイエス・キリストから見れば偽物である預言者が横行していた。実は神の言葉を教える、それが預言者の務めですけれども、神の言葉を教えるというならば、イエス・キリストの時代にはたくさんそういう類の人々が活躍しておりました。例えば教師です。律法の教師と言われている人々は律法を研究して、そしてそれを人々に神の教えとして、神の言葉として語っておりました。ですから彼は預言者とは言いませんけれども、神の言葉を語ることにおいては預言者と同じ働きをいたしました。また巡回教師という人々がまたおりました。というのは当時は高等教育、現在では大学ですね、というものはあまり存在しませんでしたけれども、それに代わって教師たちが町々村々を巡り歩いて有力者の家に入り、そこで若者たちを教育いたしました。そういう類の教師たちは多くはギリシャ哲学を語ったのですけれども、中には律法を語るもの、あるいはユダヤ教の教えを殉職した、それをなんか、ねじ曲げたわけじゃないですけども、他の教えで解釈する、そういうことまでやった巡回教師たちがおりました。ですから彼らは皆これこそ神の言葉である、あるいは神の掟である、時にはこれは神の真理であると教えていたわけです。イエス・キリストはそういう人々の中に偽預言者、あるいは偽教師たちがいると警告をなさっているということになります。教師と称する人々、彼らが、預言者と呼ばれてはおりませんでしたけど、あるいは預言者と言われているような人、あるいは自称している人もいましたけれども、各地で神の言葉を語っていた、あるいはこれは神の言葉であると称していたことは事実です。 問題はその教師が本当に神の言葉を語る教師であるかどうか、どうしたら区別できるのかという問題です。私たちは偽教師を警戒しなさいとここでキリストから教えられているんですけれども、どうして本物か偽物か区別することができるのか、これが問題だと思います。そして今日でも多くの教師たちが存在します。教会にも牧師は教師でもありますけれども、教師たちはいろんなことを語っておりますけれども、皆そういう教師は神の言葉を語る器、あるいは神の言葉を語る職務につけられているものと言われているわけですね。そうしますと、そういう教師の中に偽物は存在しないのか、そしてそういう偽物を皆さんですね、会衆の皆さんは識別したり区別したりすることができるのかどうかという問題があるわけですね。教師たちはみんな同じことをしゃべるわけじゃありません。これは神の言葉だというふうに言いはしますけれど、でもその教師が言っていることと別の教師が言っていることは全く別の問題が、別のことが教えられているということがあるわけですね。おそらく西谷教会でもそういう経験をなさった方がいるんじゃないでしょうか。先週来た牧師と今週語った別の教師ですね、まあ今私は一人で説教してますが、まあある時はこの教会も毎週説教者が変わるということを経験なさっているわけですから、そういう場合にですね、前の先生がおっしゃったことと今日おっしゃった先生の言っていることが違うじゃないか、そういう経験をしたことがひょっとしたらあるかもしれません。一体どちらが正しいのかという問題が必ず起きてくるわけでして、そしてそういう場合にどちらが正しいか、どちらが間違っているか、どうして区別したらいいんだ、信徒にはそういうことできるのかという疑問が必ずあるのではないかと思います。さてその答えを学んでいかなければならないわけですけど、答えはですね、イエス・キリストがここでおっしゃっておられることは区別できるということです。20節にはあなた方は彼らを見分けることができるとおっしゃっておられます。ですから偽預言者か、あるいは本物の預言者かはあなた方、聞いている人々は区別することができるんだ、この言葉は皆さんにも語られているわけですから、 A という牧師が喋ったことと B という牧師が喋ったことがどちらが正しくてどちらが間違っているかということは皆さんが区別することができるというふうに取れるわけですね。そう言われますと困ったなと思われる方があるんですね。多分皆さんはそう思われないでしょうか。どちらも立派な牧師だと、どちらもよく勉強なさっている牧師だと、一体我々はどう判断していいかわからないんじゃないか、こういうふうにきっと思われると思うんですね。私は楽観的に区別することができるというふうに申し上げました。それは偽物と本物と区別することができるという意味でだということにご注意ください。牧師たちがいろんなことをしゃべるということは、これはあり得ることです。もちろんその中には間違ったことを語る場合もあるでしょう。でも大抵の場合はどちらも正しい、そういうことが多いんだと思います。あるいはどちらかも間違っているという場合もあるかと思います。そして時代状況によって A 牧師が言ったことは正しいかもしれないけれども、 今は B 牧師が言っていることが正しいというようなですね、時代によって変化するようなことがいっぱいあるわけで、それをですね、いちいち あれは偽物だ、これは本物だと神経質になる必要はないと思います。正しい、そのようなですね、その説教者が、あるいは牧師が語ることが違った場合、信徒はそれを区別することができるかどうかという問題については、私は楽観的でもあります。それは信徒にはできる。これは改革派教会の信念でもあるということを後で申し上げたいと思います。改革派教会は、このように必ず信徒は牧師の言っていることがどちらが正しいか判断することができると教えておりますし、ましてや偽りの真理と誠の真理というのは、これは信徒は明確に区別することができるんだ、間違いなくこれをすることができるんだということを主張し、今まで語ってきた信念のもとに建てられてきた教会であります。そんなことは牧師先生に任せておいたらいいということで終わった教会ではないということです。信徒の方々はそれについて知る権利があるし、知る特権があるし、知る能力も与えられている。イエス・キリストの事実、ここで分かるということをおっしゃっているわけですね。どういう点で分かるか、二つの例を挙げられております。一つは動物の例ですね。羊の皮を着た狼の例です。羊の皮をかぶっている限り、その狼は狼であるかわからないわけですけれども、しかしその皮を脱いで途端に襲いかかってくると、それは偽預言者に相当するものであるということがわかるとなりますのは、聞いている皆さんはそれやっておくれじゃないかと、狼が食いついてきたときにはもうおしまいだ、そういうふうに思われるかもわかりませんけど、でももう一つの例でイエス・キリストはこのようにおっしゃっているんですね。茨からブドウが出てくるはずがない、アザミからイチジクが釣れるはずがない、あとで悪い木と悪い実、良い木と良い実が出ておりますが、良い実とは、あるいは悪い実というのは、これは食べられるか食べられないかということですね。ですから良い木は食べられる実を結ぶ、悪い木は食べられない果実を実らせる、素なものは酸っぱくて食べられない、とってもとっても酸っぱくて、もう口に入れた途端に吐き出すか苦くて仕方がない、柿を思い出していただければいいと思いますね。渋柿の青いもの、それをかじった途端に口の中しびれてペッと吐き出す以外にはないわけです。これをまたですね、食べないとわからないと言われるかもしれません。実際食べてみないと、それが食べられる身なのか食べられない身なのかわからない、このように思われるかもわかりませんけれども、とにかくキリストがおっしゃっているのは、偽預言者と、そして本物の預言者というのは区別できる。なぜならば、それは内側がわからないけれども、外側で区別することができる。悪い意味というのはですね、見た目で、これは食べられないということがわかる。これは人間が経験する ところですね。先ほど申しました渋柿もね、全く無知な人だと話は別ですけど、でもその家にそういう実がなっている人、実がなっている家の人から見ればですね、ああ、あれを食べたら渋くてとっても口にはできないぞ、でも時間が経って熟してきたら甘くなるということはよく知っているわけでして、 経験上そんなことは分かるわけです。まして茨とブドウの区別なんか誰だってできるわけです。あるいはアザミと区別、イチジクの区別なんて、まあ、これはできるわけですね。アザミとイチジクを見間違えるというなんていないわけです。結局キリストはここでおっしゃってられることは、外側でを見ていたら内側にあるものは見ることができる。その人が偽預言者、つまり偽の神の言葉を語っているということは、それはすぐに分かる。なぜならば、その人の外側を見ておれば。外側というのは語られた言葉です。それを聞いているとはっきりとですね、偽物か本物か分かってくる。こういうふうにイエス・キリストがおっしゃったわけです。そして私たちはこのイエス・キリストの御言葉をもとにして、信徒の方々は皆どれが神の言葉、神の真理であり、どれが偽りの、偽物の神の言葉であり偽りの言葉であるか区別することができるという教えを、この今日はこの改革教会は信じているんです。難しい言葉を使いますと、アナロギーやスクリプチューラ、アナロギーやフィレというラテン語が使われるんですけど、翻訳しますと、前は聖書の類比、後ろの方は信仰の類比。ちなみに神学の好きな方はもう一つアナロギアというのがありまして、アナロギアエンティス、これは存在の類比といいまして、カトリック教会が主張する教えで、私プロテスタントはこれは敵にしております。この3つの類比というのがあるんですが、それはですね、どういうことかというと、もう簡単に言いますと、聖書はいろんなことを語っているように見えるけれど、あっち側でこんなことを言い、こっち側でこんなことを言う、そしてそれは矛盾しているように見えるけれども、聖書全体をあちらこちら比べたり比較したり並べたり解釈したりしていくと、それは全体として聖書の言っていることは分かる。一つのことを同じことを言っている。比べれば、いろんなことを比べていけば最終的に一つの真理に達する。これが聖書の類比という教義です。ですから皆さんは聖書を読んで読みまくり、そうするとですね、今まで矛盾していたと思われるようなこと、僕先生はあちらだこああいうこちらだこういうという、その矛盾したことと思われるようなことが一つの真理として分かってくる。これがアナロギーやスクリプチューラ、聖書の類比という教義です。ですから皆さんは聖書を初めから終わりまでじっくり読んでいくと。だから私がなぜ聖書公開、連続聖書公開をするかというとですね、それは聖書の一ページも無駄にしないで聖書を読んでいくと、今まで分からなかった謎めいたところがハッと分かるという、そういうことを私自身が確信しているから、皆さんにもそれを味わっていただきたい。だから私はもうこの57年間牧師であり続けたんですけど、連続公開説教をずっとやってまいりました。なぜかといえば、アナロギーやスクリプチューラという教義に私は立っているからです。もちろんですね、そういうことをしない今日牧師たちは最近改革の中でも多くなりました。おそらく半分なってんじゃないでしょうか。聖書的に、聖書の小指に、教会の小指に従って説教する、伊丹教会の明石牧師たちはそういうことになっております。あるいは主題説教といいまして、その主題を選んで説教し、あるいは時事説教といいまして、今は8月15日に近いですから、戦争とか平和について語るという意味ですね。その時のいろんなエポックメイキングといいましたが、その時に合わせた主題に従って 時事問題に従って説教する、時には牧師の関心に従って説教するというのが多いんですけど、私は連続公開説教にこだわってきたのはそういう理由です。もう一つ、信仰の類比、アノリーやヒデリという教義がありますが、これは信仰の目を持ってすれば真理というものは見分けることができるといけません。その信仰とは何かといえば、私たちはもうはっきりしたんですね。それは教会が今まで確定してきた行動の信仰です。毎日毎週使徒信条を私は朗読しておりますけれども、あれは行動の信仰です。そしてそれをですね、ただそれ分解して私はいろんな場所で語っておりますけども、三位一体とか二世一人格とかいろんな教理を語っておりますが、そういう教理はですね、確定したカトリック行動の信仰と言われているのですが、この信仰をもってすれば教会はそれをずっと選び抜いて守ってきた信仰なんですけど、その信仰の中心は福音です。今日ハイデルベルク信仰学書を私は学びたいんですけど、その福音というのはキリストは神である、キリストは誠の人であるというこの信仰です。こういうこの信仰を持ってすれば、彼が偽教師なのか偽預言者なのか、あるいは本物の預言者か分かっていく。もちろん牧師の中にはですね、話が下手な説教もあります。何言ってるか分からんようなですね、白いもので語るような下手な説教者もいれば、もう脳天を突きつけるような名説教者もいますけれども、そんなことはどうだっていいんです。そこで彼が私たちの信仰と同じような信仰を語っているかどうか、皆さんが今までずっとこれこそ私の信仰である、私が行くがないで持たなければならない信仰だと思っております、信仰でもって牧師たちの説教を聞いた、それは誠の預言者が語る御言葉か、そうでない者が語る御言葉か識別することができる。私たちの教派はそういうことを信じている教派なんです。改革教会というのは伊達に改革はできるわけじゃないんですよ。なんで私たちの教派が日本キリスト教団という大きな教派から飛び出したのか、それはなぜかといえば、こういう教理を持っているからと私は確信しながら、50何年間牧師をずっと、もう牧師としては失敗だらけですけど、でもこの部分だけは譲れないと、そうやって語ってきたわけです。そういう目で皆さんは私の説教を聞いてください。アナロギアスクリプチューラで、アナロギアヒデで、そうすると私が語っていることは偽物か本物か皆さんは分かるはずです。偽物だったらそれはもう耳を塞いで牧師に向かってあなたは間違っていると言ったらいかないです。でもアナロギアヒデと、アナロギアスクリプチューラに従って、ああ私たちと同じことを牧師さんたちは信じて語っておられると聞いたら、その御言葉は神の言葉としてぜひ聞いていただきたい。お祈りします。天の地の神様、今日も御言葉の機会を与えて感謝いたします。無数預言者に警戒せよとキリストをおっしゃいました。この御言葉は今も通じます。いろんな言葉を知られておりますけれども、その中には私たちの教義、救いの教理をねじ曲げ、あれそれを地に落としてしまうような偽りの教えもございますけれども、私はそれに警戒をすることができますように、警戒するどころかそういうものは耳を傾けずに切り捨てることができますように。けれども誠の神の言葉でありますならば、それを真実受け入れ従うことができますように。イエス・キリストの名を通して祈ります。
アーメン。